私たちが本市の課題解決に取り組みます。新体制の委員会が今後2年間に取り組む主な調査研究事項をご紹介します。本市で抱える課題などをはじめ、市民の皆さんとの意見交換会である瀬戸町トークなどでいただいたご意見を踏まえて、今後は専門家のご意見をいただいたり、関係団体との意見交換、他市の先進事例を視察するなどの調査研究を行ってまいります。総務生活委員会、リサイクル推進によるゴミの減量、公共用地跡地の活用、 ICT 活用、 DX 推進。厚生文教委員会、不登校支援について、全世帯型地域包括ケアシステム。都市活力委員会、産業振興、観光、まちづくり。議会運営委員会、オンライン委員会。以上、4つの委員会のメンバーの写真が掲載されています。公聴部会ニュース。瀬戸町トーク、市民と議会との意見交換会。市議会議員が公民館などに出向き、地域の皆様のご意見を伺い、より良い町づくりのための意見交換を行う瀬戸町トークを令和5年11月ごろ開催する予定です。日時や場所、参加方法など詳しくは決定次第市ホームページ等でお知らせいたします。瀬戸町トーク11月開催予定として、円卓を囲み話し合いをしている人たちのイラストがあります。施政方針説明、瀬戸市長川本正幸。市長選挙において市民の皆様の声をしっかりと市政に反映させ、市民参加のまちづくりを進めることを掲げ信任をいただきました。市民参加のまちづくりを進めていくこと、まちづくりは人づくりであること、この2点を胸に刻み市政運営を担ってまいります。私たちの暮らしの基本は、住む、働く、学ぶ、育むといった要素であり、これらの暮らしの要素が充実した町を目指し、暮らしの要素ごとにその魅力向上に向けた施策を展開してまいります。具体的な取り組みとして、はじめにゴミ袋の値上げ凍結について、一般廃棄物処理手数料を減額し、有料化そのものというよりも、今後のゴミ行政の在り方も含めて市民の皆様としっかりと議論していきたいと考えております。偏らない姿勢を実現するため、市民の皆様の声をしっかり聞き、市の方針を発信共有することで、施政方針の内容を着実に目に見える形で実現してまいります。代表質問。6月定例会では3人の議員が会派を代表して代表質問を行い、目指す町の姿や市政運営についてそれぞれ質問をしました。質問を行った順に各会派2問ずつ主な質問と答弁を紹介します。自民新生クラブ、富田宗和。ゴミ行政の在り方について。質問。ゴミ収集施策は自治法により各自治体の単独事業として位置づけられている。すでに本市より大幅なゴミ減量を達成している尾張旭市や長久手市が有料化を導入しないからといって瀬戸市もしない理由とはならないと考える。愛知県下でも半分の自治体が導入しており、減量の成果を上げていると聞いている。答弁。ゴミ減量に対する手法として、有料化という仕組みを導入することを否定するものではないと考えている。ゴミ減量に対する関心が高まっている現時点において、一旦立ち止まって今後のゴミの排出量の推移を検証した上で、手数料の見直し等の検討を進めていきたいと考えている。目指す街の姿について 質問。市長は市民参加のまちづくりを掲げているが、その考えの実相を明確にし、これまでの姿勢のあり方とどう違いを出していくのか。答弁。市民参加のまちづくりを進めるにあたっては、市民の皆様の姿勢に対する意識、関心をこれまで以上に高めることが重要であり、地域や町の課題を自分ごととして捉えていただく必要があると考えています。まずは、本市の現状や考えをしっかりと発信、共有することを改めて徹底し、その上で市民の皆様の声をしっかりと聞く。市民と市の双方向の情報共有を図りながら、まちづくりを進めてまいります。日本共産党瀬戸市議団浅井琴美。自衛隊に対する市内18歳若者の個人情報提供はやめるべき。質問。これまで自衛隊への情報提供は住民基本台帳の閲覧及び書き写しとしてきたが、今年度は自衛隊の依頼を受け、18歳男女1172人の個人情報を5月25日にメール送信したと聞いている。住民基本台帳法にも、瀬戸市子どもの権利条例にも抵触すると考える。自治体自らが本人の同意もなく、18歳の若者の個人情報を自衛隊に提供することはやめるべき。また、情報提供を望まない場合は、除外申請を受け付けるべき。答弁。法令に基づく適正な情報提供と考えています。情報提供の除外申請については、近隣市町の状況を踏まえて検討します。子育て支援の拡充として、学校給食費の無償化を。質問。所得が上がらない中、子育て世代は高い教育費が家計を圧迫し、さらに物価高騰が追い打ちをかけている。愛知県内では学校給食費無償化に踏み出す自治体が増えている。完全無償化の2自治体を含む恒常的な補助は、県内で23自治体に及び、さらに臨時交付金を活用した期間限定、半額補助、第3子以降無料、公立保育園の主食費無償などの取り組みが急速に増えている。市長は学校給食費の段階的無償化を選挙公約とされたが、今後の無償化のスケジュール等について伺う。答弁。給食費無償化については、国の政策と歩調を合わせながら進めていきます。公明党瀬戸市議団永江秀幸。ゴミ減量に関する市民への周知等について。質問。ゴミ袋の値上げ凍結について、有料化については、ゴミの減量を主たる目的として検討が始まったが、こうした背景やこれまでの経緯について、市民の皆様にもっと深く理解していただく必要があったと考えている。と述べられたが、今後どのように市民への周知及び議論をしていくのか伺う。答弁。ゴミ処理費用の有料化に伴う市民のゴミ減量に対する関心の高まりを受けて、この機会に改めて市民にゴミ減量に関する課題を共有し、一緒に考えていくためのゴミ減量に向けた説明や啓発を行い、意識改革と行動変容につなげていきたい。真に効果のある障害者施策について。質問。真に効果のある障害者施策については、引き続き障害者に寄り添う姿勢を堅持するとともに、全庁を挙げて事業実施に取り組んでいくということでよいのか伺う。また、先の市長選挙で、障害者手当の復活を訴えられたが、改めて見解を伺う。答弁。本市が令和3年度から各部連携にて、障害者福祉の増進に取り組んできた大切な施策であるので、 引き続き事業実施に取り組んでいく。障害者手当の復活については、施策の見直し、充実を進める中で、その一つに位置づけて、新たな施策として望ましいあり方を検討していきます。一般質問。市の行政課題などについて、11人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。向かい派、中川雅也。保育所の入所基準の見直し、及び子ども・子育て支援策について。市議の質問、以後質問と言います。保育所入所基準を父と母の低い点数を基準とするルールから、父と母の合計値を基準とするルールに変更すべきと考えるが、見解を伺う。また、待機児童対策として、送迎保育ステーションを設置し、指定の保育所へ送迎する事業実施の可能性について伺う。市の回答、以後回答と言います。保育課、保育所入所基準は現行ルールが適正であると認識しているが、様々な状況に応じて入所指数などの見直しを適宜行っていく。保育送迎ステーションは待機児童対策に寄与する支援策の一つと捉えているが、安全性、継続性、費用対効果の面で課題があるものと認識している。向かい派、真島美幸。子宮頸がん予防ワクチンの個別通知について。質問。今年度から休暇ワクチンが新たに公費対象となった。本市では一部の対象者のみに情報が提供され、限定的な案内にとどまっている状況にある。このことは公平性が保たれず、対象者にとっては検討、判断の機会や選択の幅が狭められ、不利益につながると考える。今年度、未案内の対象者へ最新のワクチン情報を個別案内すべきと考えるが、見解を伺う。回答、健康課。個別通知による案内は、ワクチンの有効性と安全性を未接種の対象者に漏れなく周知するために効果的な方法であると理解しているため、予算の確保を含めて早期の実施に向けた検討を進めている。自民新生クラブ、佐田敏夫。全世代型地域包括ケアシステムの構築と介護現場の処遇・業務改善。質問。全世代型地域包括ケアシステムの構築は高齢者に関わらず若い世代が地域のイベント等を通じ関係性を構築することが重要となる。人口減少による担い手不足が深刻化する前の対策について伺う。また、高齢者の増加に伴い、システムの窓口である地域包括支援センターの業務量が逼迫、介護認定の遅延が起きていることについての対応を伺う。回答、高齢者福祉課。システム拡張に向け、担当職員を配置、全庁的な検討をする。センターの委託料を勘案、事務作業の簡素化、労働環境を注視する。介護認定調査員を増員。ケアマネージャーへ委託して、期間短縮を検討する。公明党、瀬戸市議団、池田信子。水泳授業のあり方について。質問。児童、生徒のためを一番に考えることが最重要である。民間プールを利用した水泳授業の委託などや、中学校ごとのプール施設を活用するなど、どのように捉えているのか。水泳授業のあり方も変化している。柔軟な対応が求められると考える。どう検討を進め、方向性を示していくのか伺う。回答、教育政策課。小中学校プールについては、それぞれの立地環境が異なっていることから、現時点では、 すべて一律の方向性を示すことは困難であると考えている。今後も学校、地域ごとに保護者、子どもたちの意見を聞きながら、他市の事例も参考にしつつ、検討を進めていく。自民新生クラブ、高島純。中心市街地の活性化、および青の広場の活用について。質問、中心市街地の活性化を見据えて、銀座通り商店街横の青の広場を有効に活用することが望まれる。イベント時のみだけではなく、普段からも駐車場など車両が入れるようになれば活用の幅が広がり、活性化につながると考えるが、青の広場活用方針について伺う。回答、建設課。道路予定地として取得した青の広場であるが、周辺の公共施設の状況から駐車場として整備することは考えていない。しかしながら、今後も中心市街地のにぎわいや活性化に資するイベントで利用していただき、商店街の活性化につなげたいと考える。向井派、薄井敦氏。メガソーラー建設が原因で、ジャガホラ浄水場の損害補償はどうなるのか。質問。昨年7月6日からの大雨により、ジャガホラ川に濁水が流れ、浄水場が使えなくなった状況の説明と、市は元請け業者に対し、損害賠償について、建水受水費、薬品費等と、天日乾燥地、地は池、浚渫、汚泥処分費を含めて、どのくらいの賠償額になるか伺う。回答、浄水場管理事務所。当時の状況として、工事中の雨水を貯水する仮設の沈砂地。沈砂地は、沈む砂池の堰堤が崩れ、ジャガホラ川に流入し、浄水場での浄水が一時的に不能となった。また、賠償額としては、建水受水費、薬品費及び動力費で約410万円。天日乾燥地浚渫費約154万円。汚泥処分費は概算で約225万円。賠償合計額は約789万円と考えている。公明党瀬戸市議団三宅聡。発達性読み書き障害、ディスレクシアについて。質問。どうして自分だけが読み書きが苦手なのか、と思い悩むディスレクシアの疑いのある児童生徒を、より早期に発見できるよう取り組むことが必要と考える。現在、小中学校ではどのような取り組みがなされているのか伺う。回答、学校教育課。普段の学習活動の中で、読み書きに限定した困難さを抱えている児童生徒について、担任や教科担任が確認した場合は、特別支援教育校内委員会で情報を共有し、対象となる児童生徒を把握することに努め、速やかで適切な支援に取り組んでいる。向井派、松原大輔。瀬戸市にあるものを生かす。青の広場編。質問。年間10日間ほどの活用実績である青の広場の今後の活用については、本市の政策との整合性が取れているかが重要ではないか。また管理要項にはとらわれず、柔軟な思考によってこれからの使われ方やあり方について議論がされるべきではないか。回答。用地化。道路予定地である青の広場の利用については、青の広場の管理に関する要項を定め、適切に管理運営している。本市の政策の実現に向け、中心市街地のにぎわいや活性化に資するイベントでの利用がより進むよう、要項改正も含めて検討していく。日本共産党瀬戸市議団、荒井歩。小規模特任校、 掛川信濃台小学校を子どもの学びの選択肢に。質問、小規模特任校はどのような学校なのか、制度改正で期待できる効果を伺う。また、通学希望時の申し込み期限を前年度の8月中旬よりも他の自治体のように後ろにずらすことで検討の余裕ができ、選択の幅を広げると考えるが、見解を伺う。回答、学校教育課、少人数で特色のある教育を行い、瀬戸市全域から通学できる学校で、掛川小学校では令和6年度からどの学年の児童でも校区外から通学できるよう変更する。児童や保護者の新たな選択肢となり、児童数増加で小学校や地域に活気が生まれることを期待している。やむを得ず期限に間に合わない場合も柔軟な対応をしている。自民新生クラブ、黒柳智代。訪問型育児支援の拡充について。質問、本市の訪問型育児支援の一つであるママサポーター派遣事業について、子育てしやすい町に向けて多くの方に利用していただけるように対象者や機関など拡充が必要ではないかと考えるが、本市の見解を伺う。また、県が推進している家庭訪問型育児支援、ホームスタート事業の取り組みを本市でも開始したらどうかと考えるが、市の見解を伺う。回答、健康課、子ども未来課。ママサポーター派遣事業は、特定の要件に該当する方に対する支援として、必要な方にご利用いただいている。ホームスタート事業は、事例を研究し、本市の子育て支援の質の向上につなげたい。日本共産党瀬戸市議団、原誠。インボイス制度は、市内の事業者にどのような影響を与えるのか。質問、山梨県の道の駅でインボイス登録をしない農家を取引から排除する動きが見られたが、道の駅瀬戸信濃ではどう対応するのか。また、インボイス登録をしない農家に対しても、今後も取引を継続させていくべきだと考えるが、今後の方針はどのようか。回答、産業政策課。道の駅瀬戸信濃では、生産者が利用料金を指定管理者に支払うことになっているので、生産者と消費者へのインボイス制度の影響はないと考える。また、インボイス登録の有無を理由に、生産者が排除されるようなことはない。なお、会議の様子は会議録や録画映像でご覧になれます。テレビ番組、グリーンシティケーブルテレビ。こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル。6月定例会の番組内容は、1、新議長、副議長の紹介。2、新たなメンバーで構成された委員会活動。3、5月臨時会、6月定例会の結果報告についてお送りしました。9月定例会放送予定。10月23日月曜日から10月29日日曜日。放送時間、7時10分から、9時10分から、12時10分から、14時10分から、18時10分から、22時10分から。なお、放送時間が変更となる場合があります。詳しくは、グリーンシティケーブルテレビから配布される番組表をご覧ください。ラジオ番組、ラジオサンキュー、瀬戸町ラジオ、FM84.5MHz。放送の前半は定例会のお知らせ。後半では瀬戸市の未来像について議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。9月定例会放送予定。8月29日火曜日、10月10日火曜日。放送時間、 9時20分から、12時30分から、18時から。ラジオサンキューホームページから過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴。傍聴をご希望の方は、北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継。会議の様子をライブ配信、生中継、録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。スマートフォン、タブレットでもアクセスできます。9月定例会開催予定。8月29日火曜日、本会議、開会議案上程説明。9月1日金曜日、本会議、一般質問。4日月曜日、本会議、一般質問。5日火曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会2区、予算決算委員会。7日木曜日、総務生活委員会、予算決算委員会、総務生活分科会。8日金曜日、厚生文教委員会、予算決算委員会、厚生文教分科会。11日月曜日、都市活力委員会、予算決算委員会、都市活力分科会。15日金曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。20日水曜日、議会運営委員会。21日木曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会。いずれも午前10時からの開催予定ですが、日程が変更される場合がありますのでご確認ください。会議の様子は瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願・陳情の提出締め切りは8月17日木曜日の午後5時です。編集後期。開戦後初めての定例会ということで、今回の表紙は第24期の議員の集合写真としました。どうぞよろしくお願いいたします。さて、6月議会は市民の皆さんの大きな関心事となっているゴミ袋値上げの凍結案が審査されましたので、議会だよりでも特集記事を掲載しました。活発な議論、審査の様子、結論に向かう経過をできるだけ分かりやすく伝えようと試みましたが、いかがでしょうか。市民の皆さんの率直なご意見をお寄せいただきますようお願いいたします。問い合わせ先、議会事務局議事課電話 88-2740、 e-mail giji@city.seto.lg.jp。 編集発行、瀬戸市議会、郵便番号 489-8701、 瀬戸市大岩家町 64-1、瀬戸市議会ホームページ、SNS、YouTube をチェック、カタログポケット、街色等のアプリでも議会だよりをチェック。以上、担当は大沢千佳子、山田みどりでした。